近藤孝美
サクセストーク。
こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田実紀です。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界各分野で活躍する経営者や第一人者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長とトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは前回に引き続き、ヤンキー母校へ帰るの著者でドラマのモデルにもなりました。現在は横浜市教育委員会で教育委員を務める吉家博之さんです。先週は吉家先生の生い立ちと教育に関わるきっかけを伺ってきました。今日はもっともっとその教育についてお話を伺いたいですね。
そうですね、吉家先生本当に壮絶な人生を送ってこられたんで、はい、里子に出されるなんて普通ないよね。
親から絶縁というのは、
ね、でもこんなに素晴らしい恩師と出会った人もなかなかいないと思いますね、
はい、
そういう意味では今日もね楽しみですね。
はい、今回もこれからの仕事や生き方のヒントになる話がたくさん聞けると思います。最後までお付き合いください。ネクシーズパッションタイム、近藤孝美サクセストーク。この時間は、すべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りします。
近藤孝美
サクセストーク。今回のゲストは、ヤンキー母校へ帰るでおなじみ、横浜市教育委員会の委員を務める吉家博之さんです。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。さて、前回は人生を大きく変えた転機と題してお話を伺ってきましたが、今回は横浜市教育委員会でのお仕事や今後のことなどについて伺っていきたいと思います。
ですね、先生、はい、教育委員会での仕事について、はい、お聞きしたいことが2つあるんですけども、はい、1つは今教育委員会で何をしているのかということと、はいはい、今後何を改革すべきかということについてお話を聞きたいんですけども、
は
い、
まずですね、横浜っていうのは非常に特殊な町なんですよ、うん、
はい、
っていうのがこれは日本でもこんな大変なところはないと思うんですけども、一つの教育委員会はなんと520校の小中高養護学校を管轄しているっていう、うん、だいたい例えば東京都なら区によって管轄しますよね、横浜市は一つの教育委員会でなんと520の学校を管轄してるんですよ。でということは何が起きるかというと、はい、当然学校の意見やあるいは現状はそれぞれの学校長から教育委員会の方に届けられますけれども、うん、その声が520あるわけですよね、
うん、
そう、他の地域に比べて学校現場の声は非常に届きにくい。だとすれば子どもたちの声はもっと届きにくい。だとすれば親たちの声はもっともっと届きにくいわけですよね、うん、その中で自分が一体何ができるだろうっていうことをすごく模索したんですけども、まず教育委員会でさまざまな重要なことを一つ一つ決定していくわけですけれども、うん、今年から今年度から聞かせて学校っていう、まあ日本でも例を見ないプロジェクトだと思うんですけども、始めたんです。各教育委員がチームに分かれまして520校全部回ると。
お
ー、だから要するに届かない声を耳すまして聞いてるんじゃなくて、その場所に行ってどんな声があるのか自分たちでしっかり吸収する。そしてそれを元にして今後横浜の教育をどうやっていくのかっていうことを活発に議論していくっていうね、そういう取り組みをこの4月に始めて、これから着々と市内の学校を回っていきますけれども、
今それは素晴らしいですよ ね、
ね、教育委員の方っていうのは何人いらっしゃるんですか。
教育長入れて5人ですね。
5人で500校以上回るんですか。
そうです。だから今までがですね、実は教育委員会委員って今まですごく名誉職としてのこう位置づけがすごく強かったところなんですよね。だから形式的な会議があって、で月数回まあ開催されて、じゃあこれでいいですっていうね。で考えようによっては本当は何でもできる仕事なんですよ、うん、っていうのは例えば520校あるとしたら、教育委員がこの学校に行きたいって希望した時にね、うん、それは行けますから、すなわち520の現場をのパスポートをもらったようなもんですよね、うん、当然その学校をぐちゃぐちゃにするために行くわけじゃなくて、うん、例えば一緒に部活やってもいいし、そういう意味では
そういうのもやっていいんですか、部活とか。
もちろん、だから現場が広がった、より広がっていったっていうね、うん、今までは北西予知っていう一つの場所でみんなと出会えるのを待ってたんですよね。今度はそうじゃないんですよ、行くわけですよ、
うん、
苦しいところ、悩んでる人たちのところ、それからすごい学校、実践をしている学校に自らこう進んでいける、うん、そういうすごくチャンスをもらったのかなっていうふうには思ってますけどね。
それは楽しそうな仕事ですね。
先生にとってはフィールドが広がったということですけれども、ね、そもそも横浜市の教育委員会の委員に就任されたきっかけっていうのは何だったんですか？
もともと横浜市の市長の中田さんとですね、対談で出会ってからこうずっと親交を深めてきたんですけどね、いつか一緒に教育に対して何かをやっていきたいねっていう話をしてたんですね、うん、で自分にとってこの横浜っていうのは教師を志した原点の町、先週も言った通り事故があってね、教師になろうって志した町なんですね。やっぱり道に迷ったら原点にっていうのが自分の生き方の基本なんで、
はい、
だから新たな教育的営みを原点から始めようっていうすごく思いも強くて、この4月からも再び10年ぶりに横浜に戻ってきたっていう。
その将来についてなんですけど、先生やっぱりそのずっと教育に関わっていくことっていうふうにおっしゃっていますけども、はいはい、これはもうずっと。
そうですね、隣に子供たちがいる、それがやっぱり自分の一番こう生きていく上でのエネルギーになってると思うんですよね、うん、だからずっとそれに関わって一生を得られたらなっていうふうにはすごく強く思ってますね。
ね、僕もね、はい、今大学の教壇に立ったりとか、はい、例えば新卒説明会で学生の子1万人に会ったりとかですね、さまざま若い人と会う機会があるんですね、
はいはい、
で僕これからの教育で一番大切なのはどれだけ子どもたちの心を鍛えてやるかだと、はい、いうことだと思うんですね、
はいはい、
で先生 のドラマなんか見て、はい、本とか読んでもらって、はい、呼ばせてもらったら、はい、まさにそこだなって思うんですよね、はい、やっぱりガチンコでぶつかって、はい、一緒になってその、ね、目標を持って ね,、はい、ね今やるべきことっていうのは、ねはい、一緒に模索しながら探してるというのを感じるんですけども、はい、そういうことがなかなか今世の中できてないなというふうに思うんですね、
うん、
僕は
確かにそういう側面が非常にあると思うんですよ、
うん、
でやっぱり例えば熱血なんていうと、うん、すごくなんかこう陳腐な言葉のように響き時代的にマッチしないような響きがありますけども、うん、人を思うとき熱くなんなくてどうすんのよ、
ね、情熱ですよ ね
だからやっぱり今子供たちが不安の中で震えてるとしたら、うん、震えを止めることができない光じゃなくて熱ですよね、
うん、
今必要なのはやっぱり熱なんですよ。
そう
高度な方法論じゃなくて俺はお前が大切なんだっていう発する熱ですよね、
うん、そう生きる活力を与えてやるっていうね、で自己主張させると、アピールさせると、熱くです ね,
そ, うですね
それが僕すごく大事だと思うんですよね、
今吉家先生から見て一番近くにある変えられるものっていうのは具体的にどんなことがありますか？
やっぱりもし日本中の大人が自分の中でちょっとだけ教育に対して実践をしたら日本の教育変わっちゃいますよね。
ちょっとずつ
だからちょっとでいいんですよ ね,
今の大人はね、やっぱりその説得しようとしすぎなんですね。納得させようとしてない、
うんうんうん
ね、本人と心から腹割って話して、納得させて気づきを与えるっていうのが僕教育だと思うんですよね。
そうですね、やっぱり押し付けじゃしょうがないですから、うん、お互いに何をこう模索するのか。例えば押し付け議論で言ったら今までの教育って非常に子供との一致点がなければどうしようもないですから、
うん、
なんだかんだ言いながらこう最大公約数を求めてきたと思うんですよ。この辺の一点でいいや。でもそれは全部自分以下なわけですよね。どっかに妥協がある。だからそこがトラブルの原因になって暴発しちゃう、うん、これからはやっぱり共にぶつかり合って最小公倍数、要するに等身大の自分よりも上にある一致点をね、うん、共に探していく。それこそが本当は教育の本来の姿であったような気がするんですね。
うち の会社のことなんですけどね、
はい、
平均年25歳なんですよ、はい、でアルバイトまで入れると5000人いるんですね、はい、で僕すごく一緒にみんなとご飯食べるんですね、
はいはい、
で人から言わせるとすごい非効率的なこと言われるんですけども、うん、すごく大事なことだと思うんですよ。そうやってこう語り合うっていうことがね、はいはい、もう夜遅くまで語り合うんですね、
はい、
でもそれでやっぱモチベーション上がってるんですよ、そういうね大人がね子供に対して非効率であってもね本気になって話をしてあげるっていうのがねすごく大事なことなんだっていうことをねぜひ今の大人には気づいてほしいなと思うんですよ ね
教育は経済じゃないですから。
違いますよね。
で出てくる正解も人それぞれの人生によって違いますからね、
うんうん、
答えがなくてかといってだから、うん、人生に責任を負うなんて思って教育やってたらやってられないんですよ。
やってないですよね。
だって親だって子供の人生に責任を負うとしてもね、うん、先に死んじゃうわけですから。
そうですよね。
だからまず子供の成長に責任を負えばいいわけですよ、
うん、
少しでも成長するように責任を負っていく。そのためには思いっきりぶつかんなきゃダメだし。
そうですよね、でまた教育で人を変えるっていうことは、僕は そのないとは言いませんけども、はい、変わらないやっぱ本人の気づきだと思うんですよ ね, すね、やり続けるしかないと、はい、いうことだと思います ね, ね
まさしくそうだと思います。
吉江先生の10年後のビジョンというのは何でしょうか。
すごく具体的にはまだ出てきてないんですけども、今のまあ、教育とか、まあ、特別な世界なんて言われてるところでこういうのを感じるんですね。一番頂点に医療があって、次に教育があって、次に福祉がある。で、これが良くないと思うんです。本当は医療教育福祉って横並びでね、うん、互いにこう連携し合いながら進んでいかなきゃいけないものだと思うんですよね。その中でその医療教育福祉を教育っていう場所にいながらこう引っ張っていきたい、うん、そこをつなげる役割をしたい。それから私は無力な人間ですから、一つ自分で心に決めてるのは鶏でありたいと思ってるんですよ。
鶏、うん、ですか。
夜明けは近いぞと、頑張るぞって、コケコッコケコッコってみんなにうるさいうるさいって言われても、とにかく明るい未来に対してね、コケコッコっていう発信をこうし続けたい、うん、そういうふうにはすごく強く感じてますね。
いい先生だね。
ね
ね、こんな先生ばっかりだ、日本変わるよ。
この厚さが近藤社長と通ずるところあると思うんですよね。
いや本当に思った通りの人でしたね。じゃあ吉江先生の座右の目を聞かせていただきたいんですけども、
はい、夢は逃げていかない、自分が夢から逃げていくんだ。
これですね、近藤社長が常々言ってることと同じなんですよね。
僕ね、はい、自分でシール作ってるんですよ、はい、そのシールの言葉にね、はい、本当にこれに似た言葉があって、はい、いくつかあるんですけども、夢は諦めなければ挫折にならないと、
うん、自分の場合弱虫ですからすぐに逃げようとするんですよね、うん、やっぱり追い詰まると逃げたくなる。私も弱い人間なんですよね。でもその度にこの言葉を戒めの言葉にして、逃げちゃいけないんだっていう、やっぱり闘志に変えて、うん、いつも繰り返している言葉ですね。
まあ人は弱ければ弱いからこそ強くなると。
そうですね。
ね。
近藤孝美
サクセストーク。さてこの番組では皆さんから届いた悩みや相談にもお答えしています。今回のゲスト、吉江博之さんと近藤社長、お二人に答えていただきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日は浩太さん、19歳の方からです。自分は今世間で言われているニートというやつで、金がなくなったらバイトをするという生活です。でも夢がないわけじゃありません。自分の夢は無医村や世界の医者の足りない国で医者として働くことです。ただもともと頭も良くないし、高校もくだらない喧嘩が元で中退してしまって、自分に自信がなくなっています。今はどうせ無理なんだと自暴自棄な気分でやる気も起こりません。夢が夢のまま終わりそうです。自分は何から始めたらまた一歩を踏み出せるんでしょうか。近藤社長も吉家先生も高校中退の経験があると聞きました。どうしたらお二人のように成功することができるんでしょうか。教えてください。
先生どうですかこれ。
余ったれんな。だいたいね、もうどうしたらお二人のように成功できるか、成功したなんて思ってないですよ。
思ってない。
必死になって今生きてるだけ、うん、じゃああんたは必死になって今生きてるかっていうね、うん、で勉強なんてね、例えば僕はもともと頭良くないし、うん、なんて言うけれども、所詮有限の営みなわけですよ、うん、A 地点から B 地点までできるようになったら、うん、C の結果は絶対手に入る、うん、でも人生って違うわけですよね、うん、どんなに努力しても幸せになれるかどうかわからない、うん、だったらまず今目の前でできることをきっちり積み重ねてね、うん、じゃあ今あんた何ができるのか、そこですよね。
医者になるってなんか努力してるんですかね。
いや今のところきっと
口だけですよね。
してないですよね。
学校も辞めてしまって、うん、やる気が起こらないということです、
だからやる気なんつうものはもう自分から発するしかないから、誰かが与えてくれるもんじゃないし、うん、それからきっかけも誰かが与えてくれるもんじゃなくて自分が掴むもの。で、彼ははっきり言えばなんでこんなに真剣に怒るかっていうと、うん、何者にでもなれるわけですよね、まだね、うんうん、何だってできるわけですよ、はい、ただ余ったれてる限り何もできない、うん、だからこそ今ね、余ったれんなって言ってる私への怒りでもいいから、うん、まずエネルギー灯してほしいんですよね、うん、吉江の野郎ふざけんなと、やったろうじゃないかと、はい、そういう怒りが出てきたら、うん、何だってできるようになるわけですからね。あえて憎まれ者になりますよ、まあ、まったれてるよお前、うん、
まだ19歳ですからね。
どうせ無理なんだって最初から思ってたら、できることもできないですよね。
そうですね。
できないじゃなくて、できたら面白いぞと、うん、できたらすごいぞっていう想像した方が楽しくなると思うんですよね、うん、ぐちぐちぐちぐち考えてるよりも。
そうですね、うん、でただこの子はすごいこと、うん、それは自分で相談に出してるわけですよね、うん、でなかなか相談に思っても出せない子いっぱいいるわけですよね。 そうですね、うん、その中でノックをして相談に出している、そのこと自体でも、うん、今できることを重ねてるってことの証明ですから、うん、もっともっと積極的に外の世界にこうノックをする、うん、そしたら開くドアは実はコウタ君の前にいっぱいある、うん、たまたま今までノックしたドアが開かなかっただけでね、うん、いっぱいあるからこそ今回のね相談みたいにどんどんどんどんノックして、どんどんどんどんいろんなものを吸収して、うん、すごい人間になってほしいなって思いますね。
夢はね、やっぱり叶えるまでの過程を楽しむもんだし、はい、ここにね、成功することができるでしょうかって、こう、お二人のようにね、成功することができるでしょうかって書いてますけども、僕ね、昔ね、会社作った時にね、思ったのはね、成功者見た時にね、ああ、なれるかなって思ったんですね。でも、ふと気づいたんですよ。成功してる人はみんなゼロ地点があって、成長してったんですよね。それだったら自分も成長できると。ね、そんな風に思って、今でもそう思ってるから、コウタ君にもぜひ頑張ってもらいたいと思いますね。
医者になってほしいですね。
うん、なってほしいですね。
コウタさんは夢があって一歩踏み出したいと思っている、ね、うん、この気持ちが大切ですよね。
そう、生きることに本気になってほしいですよね。
はい、うん。近藤社長も会社を始めた時、うん、こういうコウタさんのようなニートの方
多かったですよ。
髪の毛が、
まあそれは吉江先生ほどじゃないけども、来た10人の社員は、まあ社員というか若者は、ええ、全部信号機みたいな髪の毛してましたからね。びっくりしましたよ。
そういう人たちがどんどんどんどん成長していく過程では、いろんなことがあったんですよね。
やっぱりきっかけを与えてあげることだと思うんですね。やっぱりステイとチャンスを与えて徹底的に期待すると、そういうことが僕は教育の本質だと思いますよね。でも先生の話聞いてるとね、ええ、やっぱり教育の本質っていうのがよくわかりますよね。
そうですね。はい、コウタさんも頑張ってください。
頑張ってください。
このコーナーではお悩み相談をお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 100-8439、日本放送近藤高見サクセストーク悩みの係まで。メールアドレスは kondo@1242.com、kondo@1242.com です。ご紹介した方にはサクセスの箱をプレゼントします。この箱の中には成功のもとがいっぱい詰まっています。ぜひ開けてみてください。今回のゲストはヤンキー母校に帰るの著者で横浜市教育委員会の委員でもある吉家博之さんでした。
いや、吉家先生、会えて本当に嬉しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
近藤高見
サクセストーク、近藤社長、今週の一言。
魂を殴り合える本物の優しさが絆を育てる。今日の吉家先生なんてまさしくそういう人ですよね。
そうですね、
魂が入ってるよね。
心のもう根っこの部分から向かい合うということが大切なんですね。
やっぱ魂が入ってるとね、人にはその心が伝わりますよ。
最近はでもあんまり、そういう本音で語り合ったり、ね、本音でぶつかり合ったりすることって少なくなってきてますよね。
気を使っちゃうんだよね、
はい、
でも僕はね、友達だってそうだと思いますよ。100人いる友達よりもね、やっぱり5人でも、もっと言うと1人でもいいから、本気になって、お前こうするべきとちゃうかと、俺はこう思うんだって、私はこうだと思うっていうことをね、本気でやっぱ言い合える仲間が、やっぱり本当の絆を育てるんじゃないかなってこう思うわけですね。
それが素敵ですよね。
だからそういう人間関係であってほしいですよね。まさしくね、今日の吉井先生なんていうのは、やっぱそういう気持ちを持ったから生徒さんがついてきたと思うし、はい、心がつながったと思うんですよね。
はい。ね、今週の一言は、魂を殴り合える本物の優しさが絆を育てる。これは近藤社長の情熱開運シールに載っています。
近藤高見
サクセストーク、お送りしてきました近藤高見サクセストーク。近藤社長、吉江先生、やっぱり熱かったですね。
理想の先生だね。
そうですね。
言葉に思いがこもってるし、
はい、
それでいて優しさとか強さがあってね、うんうん、素晴らしい先生だと思ったね。
厳しいんですけど、その裏にものすごく愛情があるんですね。
ねえ、言葉の一つでね、大人は人生に責任を持つのではなくて、はい、成長に責任を持つって言ったでしょ、子供に対して、これ僕すごくそう思いましたね。
そうです ね、
ね、はい、
さて次回のゲストには宅配ピザでおなじみストロベリーコーンズの宮下社長をお迎えしてお送りします。次回もぜひ聞いてください。
ではまた、ネクシーズの近藤高見でした。
日本放送の増田実でした。ネクシーズパッションタイム、近藤高見サクセストーク。この時間は全ての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りしました。